それでは第2回のお話をします。前回はこのコレクションの概要と、それからその特色を述べ、各版を集めることの意味と、で日本人がどう古典を読んできたかに触れました。今回はその古典が、しかし一般にはですね、誤解されているというところから始めます。古典に対する一致反感や誤解があります。一例だけを挙げれば、スミスは利己心の自由放任とメーザルテによる調和を説いた人だとされています。それが政策に影響を与え、つい最近までの規制緩和や小さな政府論、これを説いた人の権威にされています。こんな誤解がですね、中学校、高校の教科書、社会科の授業によって生産され、そしてその後、大学の講義を通じて、さらにはジャーナリズムや政治家によって再生産されています。では、スミスはメーザルテをどこで使っていたのかと言いますと、国語論の第2巻、第4編の第2章の第9パラグラフ、ここのここです。はい、少し内容に入ります。彼は実は伝説とは反対にですね、利己心を激しく批判した人でした。当時の国民の中に貿易商人や、それから輸出に向く精巧な製造品を作る、そういう人たちがいました。彼らは国民の中の一部の階級であったのに、その私的な利益のためにですね、販売独占や購買独占を狙って、で、輸入制限や輸出奨励という政策を得ていました。しかも、そういう人たちの利益こそ国益だと偽っている。で、スミスはそのことを暴露します。そして、重商主義の細々としたいろんな政策がなくても、それがなくなって自然的自由が実現されれば、そしたら見えざる点によって次のようになるだろうというのです。自由な競争の下では、資本は大体どの分野でも部門でもですね、同じ利潤を獲得するようになります。平均利潤です。すると資本は慎重にですね、安全を狙って冒険や投機をすることじゃありません。次のような順序で投下されていくだろうというのです。つまり、まず資本は農業に向かっていって、で、食料と原料の生産に励む。日本のようにですね、戦後の日本のように、資源の少ない国だから、原料や食料を輸入して、で、それを確保して輸出する。そういうことに特化すべきだ。というのじゃありません。で、農業の後に、次に資本は、原料を確保する工業へと向かい、で、商業の方では、小売から卸売へと向かっていく。で、卸売の中でも、近くの国内商業が一番最初で。で、その次にですね、その資本を外国に向けていく。で、その外国貿易の中でも、資本回収の比較的確実である隣の国との貿易から始まって。で、その資本回収の程度がだんだん低くなる、迂回外国貿易。最後に、その危険が最も大きくなる第三国間の中継貿易に向かう。まあ、こういうふうにスミスは説くわけです。そうしますと、当時のイギリスのようなですね、都市の商工業優位になっていた非常にアンバランスな産業構造ではなくて、農業、製造業、商業のバランスある健全な産業構造になるだろう。その結果、国内市場は豊かになり、外国市場の獲得を今目指してやっているように植民地を設けたり、その植民地を獲得するために、他の国と戦争するようなこともなくなるだろうと。まあ、これがスミスの議論です。で、以上の議論には、今時理論的にですね、少しおかしなところ、間違ったところもありますが、決してその見えざる手でもって、彼がどんなビジョンを持って、出していたか、わかると思います。ですが、彼はとにかくですね、規制を緩和すれば、経済は成長する、などという市場原理主義者ではありません。スミスは今日の市場的自由主義を批判しているのです。1962年にあのカリブ海にあるトリニダード・トバゴという2つの島がイギリスから独立しました。 その時の初代の首相、黒人首相のエリック・ウィリアムズという人がいます。で、彼がですね、我々の歴史はヨーロッパ人に任せるのではなくて、自分たちで書かなきゃいけないと言って実践して、これを書いたのが、例えばここにあります、コロンブスからカストロまでという本です。で、スミスは国論の中で、奴隷制というのは、これは文化的な人種的な要因によって導入されたのではなくて、ヨーロッパ人の経済的な必要によって導入されたのだということをヨーロッパ人自身が書いているんです。で、それを読んだこの、ウィリアムズが大変感心しまして、スミスというのはイギリスの近代の歴史術のお父さんだと称賛しました。で、聖書の中に先に行く者は後になり、後に行くも従う者が先になるという言葉がありますが、それと同じような歴史、世界史の法則をスミスも心の中で展開しているのです。で、そのことにエリック・ウィリアムズが大変感心したということがありました。これはロバート・バーンズという人の詩集です。皆さんは蛍の光を知っているでしょう。で、これはこのロバート・バーンズが採集した自分のふるさとから採集した旋律です。で、このバーンズという人はスコットランドでただの一階の貧しい小作人でしたけれども、彼がですね、国富論を読み、そしてその前にあるスミスの道徳感情論を読み、で、それから大変な感銘を受けます。で、道徳感情論の一節から借りてですね、自分の詩にもしています。スミスの国富論を読み、その広い視野とそれから深い考え方に感嘆しています。このようにして他の古典もみんなそれの正しい理解を今の我々に求めています。マルクスもケインズも日本と世界がどうなっているかを知るための手がかり、助けとなります。そしてどうしたらよいかを示唆してくれます。地球環境問題はもう待ったなしというようなところがあります。それから南北問題と絡んで民族対立や宗教対立は一向になくなりません。日本は豊かさを得ましたけども、その中で公共に対する関心というものを薄くさせています。で、それらに対して私たちはですね、自分なりの理由とそれなりの根拠を持って対処したいものです。そんな時に古典を媒介にすることができるのです。以上、2回にわたってアダム・スミスコレクションをめぐってお話ししてきました。そして、打足ですけども、古典は今日において読まれることで意味のある古典になるということをお話ししました。